高山俊吉気分青信号。
こんにちは。9月の19日の日に東京地裁で死刑を求刑した事件に死刑の判決が言い渡された、そういう裁判員裁判がありました。新聞でも随分報道されたケースですので、ご記憶の方もいらっしゃると思うんですが、資産家夫婦強盗殺害事件という名前で、言われていました。スイスに住んでいる金融業者が日本に一時帰国した。ご夫婦で帰国された。そうしたら滞在していた都内のマンションから姿を消した。で、しばらくして数ヶ月後でしたか、埼玉県で埋められている2人の遺体が発見されることになる。そこで、逮捕された40代の男性が被告人ということになるのですが、これはこの金融業者に騙されてお金をつぎ込んで損を、巨額の損を被った、恨みを晴らそうと、こういうことだったというような、そういう趣旨の弁明をしたという、そういう刑事事件でした。でしかしこの事件は公判の中で被告人が公訴事実を否認して、自分は脅かそうとは思ってたけれども殺害するつもりはなかった、別の人が殺害をしたのだ、その人の名前は自分は言えない、こういう弁明というんでしょうか、弁解をして、自分の責任は傷害致死にとどまるんだ、これが被告人側の弁明だったようですけれども、裁判所はそういう弁明は取るに足らない、信じることが到底できないということで、反省の心が足りない、ない、という厳しい批判を判決の中で、述べて、それで死刑にしました。裁判は一月以上の期間をかけ、法廷も14回開かれると、結審してから判決までの間に評議だけで9日間ということだったというんですが、裁判員裁判としては期間の比較的長いケースということになるでしょう。この事件で、死刑求刑事件で判決がどうなるかということが注目されて、今申し上げたように死刑判決になった。被告人は即日控訴して舞台は東京高裁に移るということに現在なっていますけれども、この裁判が終わった後に共同記者会見に臨んだ裁判員や補充裁判員、全部で4人しかいなかったですね。裁判員裁判に参加した裁判員や補充裁判員はできるだけ記者会見に出てほしいというふうに裁判所は要請しているようです。裁判員裁判の実情をリアルにメディアに伝えて、メディアがそれをリアルに報道することによって裁判員をやってもいい、やってみようかと思う人を増やしたい、そういう気持ちがありますので、裁判所はできるだけこの共同記者会見には出てほしいという要請をすると、そんなように私たちは聞いていますけれど、この日裁判員で共同記者会見に出た人というのは2人しかいなかった。6人が裁判員ですから、4人が帰ってしまったということになりますね。で、補充裁判員が4人いたようです。そのうちの2人が記者会見に出たと。それで合計4人ということになるんですけれども、 新聞では読売新聞がかなり詳しくこの裁判員たちの感想を紹介しておりまして、非常に興味深いものでした。死刑求刑事件で死刑判決に至ったということで、外傷性の心的な障害を受けたという福島県郡山の裁判員が国を相手取って訴訟を起こしたという事件については、つい最近ご報告をしたばかりですけれども、この事件は裁判員たちがどういう報告をしているか、どういう感想を述べているかということが非常に注目されますけれども、一人の裁判員は一人の男性の人生を左右する、被告人のことを言ってますが、一人の男性の人生を左右するという考えが常にあり、週末などにもそこを頭からこう去るというんでしょうか、考えない時間というものがまるでなかったという趣旨のことをおっしゃっています。重圧であったということを言って、当然だと思います。それは自分が国の方針として一人の人間を殺害するという、これが死刑ですから、そこに関わるという、それをのんびりと、あるいは鼻歌混じりで考えるという、そんなことはできるはずがないですね。で、その重圧をこの裁判員経験者、60代の男性の会社員ということでしたが、おっしゃってました。で、しかしながらまた同時に、遺体の写真をイラストで見せられたことについては不満を感じたようで、写真を見てもっとリアルに知りたかったということも言ってます。裁判員裁判、刑事裁判、あるいは死刑を言い渡すかもしれない裁判ということに関わるときに、真剣に考えていけばそういうところにも到達するでしょう。嫌なものは見ないで出して、判決を出すことに関わっていいということにならないというふうに思うのは、これはある種真面目な人だと私は思いました。と同時に、こういうこの方はおそらくこれから生涯にわたってこの事件のことが必ずご自身の心に深く残るだろうと私は思います。どのような時にも思い出すのではないか、新聞記事一つ、テレビドラマ一つ見ても思い起こすのではないか、そのことはこの人にとってどういうことなんだろうかということを私は考えます。そのような経験を私たちがしなければいけない義務というものを裁判員法によって我々は強制されている。それは私たちが本当に受け入れなくちゃいけないものなのかということを改めて考えます。もう一人の裁判員は20代の男性のやはり会社員でしたけれども、法律で人を死なす、あるいは死刑にするということは大変なことだと。で、量刑判断の日、つまり評議の日ですね、これが近づいて判決の日が近づくということも含むのでしょう。どんどん重圧が拡大をしていった、本当に死刑でいいのかというプレッシャーがあった。この被告人は否認をしてますから、事実を認めていないということがさらにこのプレッシャーを増幅させるだろうと私は思いますけれども、そういうことをこの方はプレッシャーという言葉で表現しています。裁判官が声をかけてケアしてくれたと言ってます。裁判官が声をかけてケアをする、どういう言葉でケアをするのかということを私は関心を持ちます、関心を寄せます。そのことについて触れられていませんけれども、何と言うと人は気持ちが休まるのでしょうか。あなたの判断だけではない、他に仲間がいるから安心しろというんでしょうか。それはもしそうだとすると、心がそれで癒される原因になるだろうか、癒されるきっかけになるだろうか。私はならないと思う。死刑判断はこれしかないだろうということで結論になったけれども、自分の個人的な意見を言えば裁判員裁判の対象から 死刑を求刑する事件は外していいのではないかということをこの20代の男性はおっしゃっています。同時にまたこの男性は、本当に反省するのであれば真実を語るのが大事だと思うとも言っている。本当に反省するのであれば真実を語る、本当に反省するというのはどういうことを指すのかということももちろん気になりますし、また真実を語るということは、皆さんはどれだけご承知か分かりませんが、刑事被告人が持つ黙秘権という問題に対してどれだけこの方が理解できていたかということを懸念させる言葉でもあります。本当に反省するならば黙秘してはいけないと言っているように読めるからです。どういうお気持ちをこの記者会見の場でおっしゃったのか、メディアの報道を通して考えるところですから、断定することははばかられますけれども、しかしこの躊躇感の中で、しかし被告人に対して真実を自ら語ってほしいということを言い、そして死刑判決にもおそらく賛成をされたのだろう。裁判官は全員一致の判決と言ってますから、裁判長はそう言ってるんですけれど、こういう気持ち、こういう心境、心情で死刑判決を言い渡される被告人というものも、これは耐えられないもの、たまらないものということになるのではないでしょうか。先ほどの60代の男性の裁判員、20代の男性の裁判員、こういう人たちが生涯これから自分が人を国法のもとに殺害をした、殺害をするという判断に加わったということの重みにどうやって耐えていくのだろうというふうに思います。裁判制度は本当に残酷な制度である。国民に残酷な思いを強要する制度であるということを、これらの感想の記者会見の言葉から私は強く感じました。皆さんはどのように思われるでしょうか。今日はここまでにしましょう。